花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
3の3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、どうも、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
まあもうすぐ6月も終わり。
そうですよ。
だから令和5年、はい、
もう5年、
もう折り返しに入るんですかね。そうするとね、
うん、
いやねえ、
うん、
もう本当にまあもう結構暑くなったりしてきてますけどね。
そうですよ、うん、もうこれからは梅雨が終わったら暑くなるだけです。
梅雨どうなったの？もうなんかしれっと知らない間に入ってたけど、
いやでもまだでしょ。
え、まだ開けてない。
まだ開けてないと思う。
ああ、
うん。
なるほど。
うんうん。
じゃあまあ、そうか、まだ。
そう。
ですね。
中途半端な天気が、
うんうん。
まあちょっと続くって感じじゃないかなとは思うんですけれども。
そうだね。
うん。うん、
なんか最近、なんかありました？花井さんは。
最近、そうね。あのね、近鉄電車。うん、
はあ、はあははあ。
はい。これがすごい長い電車で、
うん、
まあ、大阪から名古屋も行けるし、
うん、
奈良も行けるし、
ほうほうほう、
まあ、伊勢の方も行けるわけですね。
ああ、ははは。ああ、そうだね、はい、確かに、
うん。そうなんですよ。で、これがね、2日間乗り放題、3000円っていう切符が出たのよ。
ああ、なるほど。
これ6月30日まででおしまいなんだけど。
うんうん。
で、6月24日に、
うん。
これ信じられないと思うんですけど、サメが、
うん。
6匹でお参りに来る神社があるんですね。
あー、なんか昔聞いたことあるな。そうなんですよ、前。
そうそう、うん。そうなんですよ。はい。それが、まあ、伊沢の宮っていう、
うん。
まあ、お伊勢さんなんですけども。
はいはいはいはい。
そう。なので、まあ、6月24日はいつもそこにお参りに行ってるんですよ。
うん。
で、今回はその3000円の切符で行けるなと思って。
なるほどね。うん、
それで、ま、1日行って。
うん。
で、まあ、それでも全然お得なんですけど。
うん。
でも、どうせあともう1日行けるんだったらと思って。
うん。
一旦家に帰り、帰れるんで。
ほう。
そう。で、次は名古屋に行ったんですよ。次の日。
なるほど、うん。
そうなんですよ。で、名古屋の竹島水族館っていう水族館があるんですけど。
ほうほうほうほう。
あ、名古屋じゃないな、愛知だな、うん。そう。名古屋から電車で45分かかる。
ああ、ははは。
そうなんですよ、うん。で、その水族館がこう、日本一深海生物がいる水族館なんですよ。う
ん、おー、なるほど。
で、ちっちゃい水族館なんですけど、
うん、
スタッフさんの愛がすごくて、
うん、
こうびっちり説明書きをね、手書きで書いてくれてるんですよね。
ああ、なるほど。
で、一番の、まあ、メインどころは、うん、タッチプールで、タカアシガニっていうすごいでっかい足、長い足のカニがいるんだけど、
うん、
タカアシガニタッチと、
うん、
オオグソクムシタッチができるんですよ。
ああ、ほうほうほう、なるほど。
ほう、これがすごい、まあ、それですごい、なんか、人がいるんだけど、
うん。
で、そう、行きたいなと思って、あ、じゃあ行こうと思って行って、
うん。
めちゃくちゃ人がいたんだけど、まあまあ、無事触ってみて、
はいはいはい。
で、なんでそれができるかって言ったら、
うん。
タカアシガニは、もうすごいいっぱい取れるんだって、その辺で。だから、どんどん漁師さんがこう入れてくれるから、
おお、なるほど。
毎日タカアシガニを入れ替えてるんだって。
なるほど。
そう。で、まあ、ハサミはね、こう、ぐるぐる巻かれてるんだけど、こう、テープでさ。
うん。
そう。で、ストレスが溜まると、
うん、
自分で足を落としちゃうんだって。
え？
そう、めっちゃ怖いでしょ、そう。なんかわかんないんだけど、ちょっと、メンヘラみたいな感じで、ちょっと一本切っちゃいました、みたいな感じで、そう、もうあと7本しかないです、みたいな感じで、こう、どんどん、足を落としちゃうから、 だからこうタッチプールに入れるカニは交代制になってるんだって、シフト制で。
ああ、なるほどね。
そう、だから交代できるカニがいるから、
うん、
毎日同じカニじゃなくて大きい日もあるしみたいな。
ああ、
そうそうそう。だからできるんですと。で、具足も多分同じ理由でいっぱい取れるからだと思うんですけど、でまあ入れ替え制でっていうので。
うん。
ね、それでね、感動して帰ってきましたね。
ああ。
そうそうそう。おぉ、なんで大丈夫なんだろうと思って。
うん。
うん。
へえ、すごいね。そんな、足を自分で落としてしまう。
そう。そうだよ。高足ガニストレスみたいなんで調べたら、
うん、
もうダメだって思ったらそう。
やばいね。
やばいよ。もうすごいから。だからもう自分はこんだけストレスが溜まっておりますっていうのをこうね、ライフゲージのように。
ああ、わ、まあ、かりやすい。
そうそうそうそう。
じゃあわかりやすいけど。
うん、そう、わかりやすくお知らせしてくれるから。
ああ
、もうこんなになってますっていう。
あの、源平島までのろうそくみたいな感じ。
あ、そうそうそう。源平島までのろうそくみたいに、ドゥーンドゥーンって減っていって。
やばいね、それは、ね。
そう。ああ、もう4本しかありません、みたいな感じになっちゃうから。入れ替え制でちゃんとストレスがかからないようにしてるらしいんだけど、
うん、
うん、
なるほどね、そんな、
そうなんですよ、
感じなんですね、
そんな感じ、まあエビは、そうエビとかね、ヤドカリは、
うん、
ストレス溜まると無理やり脱皮をするっていうこの謎の行動をするんだけど、
それって怖いんだから、さ何回もできるもんなんのかね、
そうだからできないのに。
うん、
でまだそんなできて、あんなのはさ、体がでかくなるから脱ぐんだけど、
うん、
まだそんなにできてないのに無理やり脱皮をベッてするから、
う
ん、脱皮した時に死ぬのが一番こう一番理由です。死亡理由の第1位は脱皮の失敗っていう。
まだ
そう
早かったと。
そう、まだ早いけどストレスが溜まったので脱ぎますみたいな。
あ
そう、うん。もう、ダメだって。そうだ、やばいのよ。その辺の甲殻類結構やばいから。
なんかそんな、えいっていう感じなのね。
そうそう。
割と。
うん。あ、もう、こんなストレスが溜まったから、もうちょっと脱ぎました、みたいな。さよなら、みたいな。
やばい、
ね。命がけで。そうそうそう。すごいんだから、もう。
うん。巨神兵見た、あの、ね。
そう。
人みたいに早すぎたんだっていう。感じだよね。
うん。そうなのよ。だからあんまりこうね、ストレスをね、あの子たちにかけちゃいけないっていう。
ああ、途中でやめれんのかな？脱皮してる途中でさ、
ああ。
なんか、早まるな、みたいなさ。
ああ。
なんかこう、いろいろ言って、
ね、
ちょっと落ち着いたら、
うん。
やっぱ、戻す、みたいなのできんのかね。
でももう、脱ぎかけたものはもうやっぱりもうダメなんだよ。やっぱそれはもうダメなんだよって。もう何もかも遅いんだよって。
っていう。
そう。
なんかそうか。うん、もうあれだね。あの、うん、犯人を説得する金田一の声も届かないような。
届かないよ。もう届かない。
そんなことをしても、うん、なんとかさん喜びはしないみたいな。
そうそうそう。
お前に何がわかるみたいな、
うん、
感じの、あの、そっから1話分使っちゃう感じの。
そうそう、1話分使うよ。
なるほどね。なるほど、なるほど。
止められなかったなって。
なので、じゃあ皆さん、ちょっと甲殻類には、優しくしてあげる必要ありますね、
うん。そう、優しくしてあげて、
うん、
もう足を揉いだり、
うん、
無理やり脱皮をする必要はないんだよっていう
。
そう、言ってあげないと。
うん。
うん、
エヴァテレビ版最終回みたいに、
うん、
おめでとうみたいな、あ、僕はここにいてもいいんだみたいな、なんかそういう感じの感じで、ぜひ
そういう感じでちょっとお迎えしてあげてください。そうです
ね、お願いします。
接するときは、
ね、
はい、
はい、
うん、
で私なんですけどね、
はいはい、
あの長年使っていた、
うん、
AU の
お、
ガラホっていうのがあったんですよ。ガラ系の形をした
はいはい、スマホ
があって、
うん、
で、京セラのグラティーナとかいうシリーズなんですけど、
うん、ほうほうほう、
それがもうなんかいよいよやばくなって、
うん、
あのバッテリーがすごいパンパンに膨らんで、
あ、怖い。
だからなんか、あの、うん、なんていうの、カバーとかがもう、はまんないぐらい、パンパンになって、これやべえなと思って。で、
うん、
先日、あの、au ショップに行って、
ほいほい。
で、なんとね、iPhone にしてきました。
あ、とうとう。
そう、私は、あの、ドコモの、
うん、
キャリアの方で、Android の携帯を持ってるんですけど、
うんうんうん、
もう、なんかね、行ったら、あの、なんていうの、こういうガラホみたいなやつって、
うん、
もう、京セラとかももうなんか、やめちゃったらしくて、
はいはい。
なんかもう、あの、なんていうの、簡単、なんていうの、簡単、携帯みたいなやつ。なんか。
あの、お年寄りが使うやつ。
そうそうそう。やつしかもうないくなっちゃってるんですよね、うん、みたいな感じで。あ、マジっすか、はいはいはい、つって。じゃあもういいやと思って。
うん、
ただ、ね、アンドロイド2個持ってもしょうがないから。
うんうんうん、
じゃあこれはちょっと、生涯初の iPhone 初チャレンジしようと思って。
うん。
そうで、今までね、あの、iOS 機器は、
うん、
そのゲームの開発とかやってた時に、
うん、
iPod Touch とかなんか、そういう電話がない系のやつは持ってたんだけど、うんうんうん、
はいはいはいはい。
いわゆる iPhone は私は持ったことがなかったんですよ。そう、ただまあ仕事でね、あの、なんかテストとかで使ったりはしてますけど、
うんうんうん。
で、この度その iPhone14?
ああ
なんか、
はいはい、新しいやつ。
そう、何がいいか分かんないから、その、
うんうん、
au ショップでさ、
はいはい。
あの外国の、外国人の店員さんだったんだけど、まあ、日本語が堪能な、うん、なんかフェルディナンドさんみたいな感じの名前の人。
はいはい、
でもめちゃくちゃ丁寧に教えてくれて。
おうおうおうおう。
あ、じゃあこの iPhone14 がいいんじゃないですかみたいな話になって。
うんうんうん、
でそれにしたんだけどさ。
うん。
で、ま、いろいろ、なんか、アプリとか今入れてんだけどさ。
うんうん。
まあ、やっぱり、あれだね、使いやすいなーっていう。
あ、
まあ、別に Android がダメなわけじゃないんだけどさ。
うんうん。
なんか、改めて、こう、自分用の iPhone を持ってみると、
うん、
なかなか、いいなーっていう。
まあ、そうだよね。
うん、
なんか、iPhone だから、ずっと iPhone なんだけど、
うん、
こう、Android の人にちょっと写真撮ってって言われた時もちょっとわかんないくなる。
ああ。
え、どうやるのみたいな。
ああ、そうそうそう。だから。
そう。なんか感覚でいけるんだけど、そうそう、iPhone って。
そうだね。うん、私はもう両方いける。
あ、すごい
感じに。
めっちゃ羨ましい。
うん。
うん。
なんかね、そう、ただあの、なんていうの、この、電源っていうか、あの、挿すところ。
はい。
ライトニングケーブルっていうの、
はいはい、
なんかそれだからさ、その、
うん、
で入ってる付属のやつが、
はい、
ライトニングケーブル本体に挿すのと、
うんうん、
USB Type C のやつで、
あ、はいはい、
そうで、あの、その店員さんにさ、
うん、
ケーブルこれしか入ってないんですけど充電器とかありますよね、うん、みたいな、タイプ、USB Type C のやつって言われて、
はいはいはい、
Android のがあるか、ああ、ありますよとか言って帰ったら、
ほうほうほう、
あ、そうか、これ、あの、iPhone 本体は Type C の USB じゃねえんだと思って、
うんうんうん、
もう Apple だけが頑張って使ってるライトニングケーブルのやつだから、あ、
そう
だね、そういうことみたいな。だから、
うん、
家に Type C の USB を挿して、うん、あの、充電できるやつがないと、うんうん、
はいはい。
充電できんみたいな感じで、
うんうん。
で、しょうがなくコンビニ買いに行ったんだけどさ。
おうおうおう。
で、まあ、だいぶ前から、あの、ほら、ヘッドフォン、イヤホンジャックがなくなってるじゃない？
そう。そう。
だから、あの、うん、しょうがなく、あの、ライトニングケーブルからつながるヘッドフォンみたいな、
はいはい、
電話用にね。
そう。
それも買って、今日 Amazon から届いたんだけど。
うんうんうん。
これみんな困ってんのかね、充電しながら通話できねえじゃんみたいな。
そうなのよ。だから、あの、何だ、iPods？
うん。
そう。
あれね、あの、US、うん、あ、USB じゃなくて、Bluetooth のやつか。
そうそう、Bluetooth で繋げてるね。
うん。 あれさ、
でも一応あれもマイクついてるけど、
あれどこについてんの、 Bluetooth のやつのマイクって。
はいね、本当にあれどこについてんだろうね。
なんかそう、あれこれって俺もさ、なんか確かにそういう人たちをたくさん見てるので、
うん、そうでしょう、なんか
あれマイクどこにあんだあれと思って。
誰かと喋っ、見えない誰かと喋ってんのかなと思ったら、うん、耳に入ってるわ、
入ってんだっていう。
そうそうそう。
でもなんか、うん、一旦有線のやつを買って、その、うん、そこの電源のやつに挿してんだけどさ。
うんうん。
ただ、アンドロイドで、あの、
うん、
Xperia っていうソニーのやつがあってさ。
はいはい。
これも一時、あの、うん、その iPhone に習ってというか、
おぉ。
なくしたのね、その、
はいはい。
イヤホン端子をなくしたタイプがあって、
うんうん、
やっぱり同じように、あの、充電しながら話せねえじゃん問題が発生してて。
そうよね。
で、あの、その、エクスペリアの新しいやつにちょっと前に買い替えたね、アンダロイドの方を。
うんうん。
そしたら復活してて。
おー、やっぱり。
めちゃくちゃ使いやすいじゃん、みたいな。
声が届く時がある
んだ。やっぱこれだよね、みたいな。その、充電しながら普通に、うん、あの、音楽も聴けるし。
そうでしょ。
ね、電話もできるし、やっぱこれでしょって、なんか、あ、やっぱ、あの、エクスペリアの中の人はそれに気づいたのかな、みたいな。
だから、なんだろう、あの、置くタイプあるじゃない、なんか。
ああ、はいはいはい。
ね。
うん。
あれに、ま、置きながらとかなのかな、とか。
ああ、なるほど。
うん。うん。
まあ、だから、まあ、一旦この、何その、iPhone の方はさ、
うん、
電話メインで使ってたやつだから、
うんうん、
まあ、別にそんなに、なんていうの、アプリとかでさ、データ通信しない予定だから、
はいはい。
まあいいんだけど、
うん。
だからやっぱみんな困ってんだろうなっていう。
すごい困る。
うん。なんでなくしたんだろうね。
だからもう、
うん、
ね、みんな Bluetooth のあれ買ってよっていう感じなんだろうね。うん、
であと多分充電もさ、そのライトニングケーブル、
うんうん、
なんかのやつじゃなくてね、 USB タイプ C にすればいいのになっていう。
そうだから困るもん。ああライトニングないやってなる。よくなる。ああ、うん、ないんですよねみたいな。そう、あそうですよねみたいな、持ってないですよねみたいな、よくその会話は聞こえてきますよ。
確かになんか、
うん、
あの待ってる間ね、その、
うん、
ショップで手続きしてる間にさ、いろいろ調べてたらさ、は
は、うん、
なんか iPhone14 Type C USB みたいなのさ、なんか見てたらさ、うん、なんかそれじゃねえよみたいな感じの結構記事が出てきてて、
う
ん、だからなんかあの入ってんのはライトニングケーブルとタイプ C、USB タイプ C の、なんていうが両端にあるケーブルだから、いや、それじゃねえよ、みたいな。
うんうんうん、
その、なんだったら、あの、直接電源につなげるやつか、もしくは、
うん、
ライトニングとタイプ A の USB?
はいはいはい。
あの、四角いやつ、
うん、
あれだったらいっぱいあるじゃん、あの、それに挿して。
あるある。
なんだったらパソコンにもつなげるし。
うん。
だからなんか、それじゃねえよ、みたいな記事がすげえ出てきて、あ、こういうことね、みたいな。
そう。本当にそうよ。
うん。
誰かライトニング持ってないっていうのはもう、ね、
なるんだね。
よくある、よくあるから、ね。
は
あ
は
あ
は
あ、
ま
あ、そこはね、やっぱ改善されてないというのを知って今、ああ。
そうだね。
がっかりしましたね。
もしかしたら iPhone15 とか、
うん。
では、
復活しますかね、うん。イヤホンジャック。念願の復活。
なんで iPhone14 のダメなところみたいなやつのさ、記事見るとさ、
うん、
軒並み書いてあるもんね、あの、まだライトニングケーブルであることみたいな。
そう、本当にそう。本当にそう。
あ、そうなったねって。
それじゃないとダメなのですかってな
っていうね。
うん、
なので、すごい、あの、みんな困ってるなっていう。
まだライトニングケーブルであること勘弁してくれよっていう。うん、
まあ、なので、ちょっと私も iPhone デビューしまして。
やった
ー。だって、その、ガラホさ、気づいたら、うん、てか、その、あの、ショップ行って、なんか、契約期間みたいなの調べてもらったらさ、
うんうん、
6年も使ったのね。
お
ー。で、しかも au 歴に至ったら18年ぐらい使ってて、あ、俺、そんなに使ってんだと思って。
はいはい、
なんか、結構有料顧客じゃんっていう。
本当だね。
うん。っていう、なんか、で、今、なので、今、私の、デスクには、 Android と iPhone があるっていうね、
うん、そう私もでももうそろそろ iPhone をやめて、
うん、
ピクセル、Google ピクセル、はいはいはい、ピクセル、ね、7A の安いやつが出てるんですけど、うんうん、7のそう廉価版みたいなのが出てて、はいはいはい、あれがものすごく安いのよ。iPhone ってやっぱすごく高いから。
まあ、そうだね、うん。
もう超いいパソコン買えちゃうじゃんっていう値段だから、うんうん、それに比べてやっぱ半額ぐらいで抑えられるので、うん、であともう消しゴムマジックもありますし、
うん、
シュシュって言ったら人が消せるって、怖っ、怖っ、え、どういうことどういうことって。
確かにね、最近、うん、スマホ向けサイトのさ、
うん、
仕事をちょっとやってた時に、
ほいほい、
ものすごい数のさスマホで、うん、テストしたんだけど、
ほうほうほう、
iPhone も7899、うん、とかとかわかんないけど、うん、なんか14まで
の機能と、はいはいはい、
あと Android も、うん、もうピクセルなんたらなんたらとか いろんな数やったけど、
うんうん、
もはやね好みだね。
そうね、
うん。もう別に性能どうとか、それこそ iPhone7 とかなったらだいぶ古いけども、
うん、
でも、10いくつ以降と、あと Android の新しいやつでも、
うん、
もはや好みでしかないなっていう感じが。まあ、カメラとかいろいろあんのかもしれんけど、その。
これ以上もうカメラも、これ以上綺麗にならなくても別にいいなと思うし。う
ん、確かに、この iPhone14、ボトムズみたいになってるからね、
なってるよね。
スコープドッグみたいになってるけど。
そう。
別にね、そんな、こだわらなければ。
そうそうそう。
うん。っていう感じは、する。どう？ね。
どうしても拙者で物を取りたいんだとか。
ああ、まあまあまあね、
うんそう。暗いところでも映したいんだ、みたいな。
いろんな。普通になんか、いいデジカメ買えよっていう、う
ん。そう、買ったらいいじゃんってなるし、
る
もうそうなってくるとそうだし、これもおまけみたいなものだしっていう。うん。
なのでね、ちょっと皆様も、いろいろどんなの使ってるかとかね。
あと、ライトニング問題と、ちょっと。
どうしてんの？
ライトニングでここがいいんすよっていう。
ああ。
うん。
そうだね。これがあるからライトニングさんは最高なんですよ、みたいな、ね、
う
ん
う
ん。
そうそう。やめられないでしょ。
いいですよ。っていうのがあったらぜひ。
そうそう。教えてください。はい。はい。
じゃあ、メッセージいってみましょう。
はい。
ですね、これは。ちょっと待ってくださいね。
はいはいはい。
メッセージは。バクラ358さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Mac でディアブロ4ができなくて切れた、はい、ウーピーゴールドバーグさん、ブリザード社と和解っていう、記事でして、これはですね、
うん、
ディアブロってパソコンの FPS みたいなやつの結構人気のあるゲームですが、うんうん、
はいはい、
こちらで、ですね、天使にラブソングでおなじみのウーピーゴールドバーグさんが、
うんうん、
ディアブロ4は1996年に1作目が発売されたアクション RPG シリーズの最新作と。で、うん、最新作が Mac で遊べないことを知らずに購入してしまって、そうそう。で、これまで Mac で遊んでたのに、突然ディアブロ4から非対応になったと。
うんうんうん、
その開発元のブリザード社に、私がどれだけディアブロが好きかわかるはずと。うん、だから Mac でも遊ばせてほしいと。っていうようなことを開発元へ言っていたと、
うんうん。
で、数日後に全額返金されたと。うんうんうん。
うんうんうん、
なるほどね。うん、ただまあ、ブリザード社がユーザーに対して誠実であるといういつも思ってるし、今回の件でそれを証明した、うん、と続けたウービーは、みんなの元にもゲームが届きますように、うんうん、ブリザードへ本当にありがとうと感謝を綴ったということだね。なるほど。でも、こんだけやったらもう、Mac で遊べるようにしてもいいんじゃねえかっていうね、
うんうんうん、
やりたい人たちがいるわけでしょ。
そうですよね。
うん、
うん、
まあまあまあ、っていうかめっちゃ稼いでそうだから Windows
マシンを買えば良
いのではっていう気もするけれども、
そうそうそう、でもそういう問題じゃないんだよね。
ではないのかな。 Mac で、うん、Mac でやりたいっていう、
そうそうそうそう、
ことなのかね。
代表してるのかな。
なんかあるんだろうね、配置みたいな。
うん。
ディアブロ用にさ、こう、自分が慣れてる配置みたいなのが。
うん、そう、全部、 組み立てたのにって、
うん、っていう、うん、なんで4できねえのかよみたいな、
うん、
っていう感じのあれか、
うんうん、
なるほどですね。まあでもそれだけのヘビーユーザーってことだよね。
そうだよね、
う
ん、うん、
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてですね、
はい、
これはファミコン処方箋のお礼ということで、
はいはい、
有馬孝臣さんありがとうございます。
ありがとうございます、
お久しぶりです。昨年末に処方箋をいただきましたスペランカ
ー2、はい、
勇者への挑戦ですが、
うんうんうん、
友人に貸してもらってプレイした結果、うん、私の腕ではどのキャラクターを選んでもよくて3面止まり、
うん、
探検家は特につらい、うん、しかも得が低すぎて地獄行き、あ、これはいつか再挑戦したいと思いましたと、うん
はい、
しかしプレイ後は考える前に挑戦するのも大変だなとすっきりして、三国志をスチーム版で購入、現在は順を追って三国志12までコツコツクリアできましたと。お
お、
遅くなりましたが素敵な処方箋ありがとうございましたということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
スペランカー2ね、
うん、
勇者への挑戦ですかね。
勇者だから、
そうそうそう、これ間違えるとあのファイヤーエムブレム警察ファイヤーエンブレムとか言っちゃうと、ファイヤーエムブレムですがみたいな感じの、
来ちゃうよ、
来ちゃうやつですけどもね。
そうそうそうそうそう、
やっぱ探検家は特に辛いのね。
へえ、
まあ、3種類の職業があって、
うん、
探検家とエスパーと、
うん、
あと聖職者かな、
うんうん、
っているんだけども、その、
うん、
前作のノリで、
うんうん、
まあ多分
そうだよ、探検家
が一番、うん、あの何スーパーマリオ USA でいうとこのマリオでしょみたいな感じやると、うんうん、もうひどいことになると。
もうひどいな、
一番使えないというね。
うん、
で得っていうのはあの行動ゲーム中にいい行いをすると、
うん、
まあ溜まっていって、悪いっていうかあの 悪のことをすると下がるっていう、
うんうん、
なんか鹿がその道を塞いでいるときに、
うんうん、
なんかそのなんだっけな、なんか動けなくなってるのかな、怪我してかなんかで、
あ、
まあ、それを直してあげたら、はいはいはい、まあ、得が高まるんですけど、
うんうん、
あのそのままナイフで殺したりもできるんだけど、そうすると得が下がってしまうっていう、
はいはいはい、
っていうその得っていうゲージもあるね、うん、ゲームなんですけども、
うんう
ん、まあこれはねちょっとなかなか難しいゲームですよ、
うん
うん、まあそもそも探検家がね3個のある職業で一番最初にカーソル当たってるし、どう考えても最初はこれを選べばいいんでしょって思って、一番、
ね、
あの罠だっていうね、
そう、これでしょっていう、
あ、まあ、うん、こっからですかっていうねなかなかっていうあれですね。スペランカー2でもまあ初代の方がねあまりにも有名すぎるので、
うん、そうね、
うん、まあ、スペランカー2って言わなきゃよかったのにっていう気もちょっとしますけどね、
うん、なぜスペランカーの名前を使っちゃったんだろうっていう、
うん、っていうね、
うん、勇者への挑戦だけでよかったけど
まあそうだね、うん、別にスペランカーって言わなくてもっていう、
うんうん、言わなくてよかったのに、
ファザナドゥのねザナドゥって言わなければよかったのにっていう、
そうそうそうそう、
一緒ですけど、結構あるよねそういう
ある
のね、なんとかって言わなきゃよかったのにっていうね、う
ん、なんで言っちゃったんだろうっていう
まあ、うん、あの G ガンダム、ガンダムウィングもそうですけど、別に、
ああそうね、
別にガンダムって言わなくてもよかったんじゃないのっていう、
うんうん、うん、
まあ、結果的に私は両方とも好きですけどね、
面白い、
うん、
そう結果面白いんだけど、そうなのよ、ガンダムだって思っちゃうから
そうそう、そうすると、うん、あのガンダム原理主義おじさんたちが、
そうよ、
あれはガンダムではないみたいな、
そう、
俺がガンダムだって言い出し
ちゃう、そう、俺が
俺たちがガンダムだって言い出
しちゃう、そう、
言っちゃうから、それ WO だろって
言っちゃうからさ、その若い女の子がうっかりさ、やっぱりウィングとかからバットやっぱりね、
う
ん、ファンが増えたからさ、
そう、
そしたら、ね、ガンダムウィング好きですとか言ったら、もう、ね、もう大変よ、
もうビリビリビリビリ、うん、お前を殺すって
そうそう言われちゃうから私を殺しにいらっしゃいって言わなきゃいけない。
なっちゃうからね。
そう、なっちゃうからさ。本当に言わなきゃいい。
そうだね。まあでもそれで、ね、俺がガンダムだっていうので、だいぶなんかそれが、ね、うん、ガンダムおじさんたちのさ、
まあまあ、
カタルシスがね、
うんうんうん、
俺がガンダムだ、お前がガンダムであるはずがない、何を言っているんだ、もうわけわかんねえぞっていう。ということでね、いいお時間になりましたので、
うん、はいはいはい、
この辺り締めたいと思います。
はい、
はい、じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ